はい、今日の問題ですね、第21回の本試験問題40、定期巡回随時対応型訪問介護看護について適切なものはどれか3つ選べ。定期巡回随時対応型訪問介護看護とくればですね、地域密着型サービスっていうものになりますね。2012年に追加になったものになるわけですけれども、定期巡回随時対応型訪問介護看護、これはもう読んで字のごとく4つサービスが入ってるんですね。定期巡回サービス、そして随時対応サービス、そして随時訪問サービス、そして訪問看護サービス、この4つのサービスを提供する事業者であるということになるんですね。で、これらを使える人っていうのは、要支援・要介護の人、どちらかが使えて、どちらかが使えないというふうになっています。これは、要支援の人は使えないというふうになっていますね。地域密着型サービスっていうのは9個あるんですよ。あだ名で言うと、ニンデニグル・ショダキと。で、夜間訪問、緻密特養、緻密特定。で、定順と、カンタキと、緻密デイっていうふう9個になるんですけれども、要支援の人が使えるものっていうのは3つだけなんですね。認定認グル承諾、つまり認知症対応型の通所介護と認知症対応型のグループホーム、そして小規模多機能型居宅介護、この3つしか要支援の人は使えないわけですね。こういったものを地域密着型介護予防サービスって言ったりしますね。なので定期巡回随時対応型って訪問介護看護というのは要介護者さんだけなんだというふうに押さえておくといいですね。ではちょっと問題見ていきましょうか。1番、居宅で生活している要支援者も利用できるとありますが、これは誤り、適切ではないということですね。さっき言った通りですけれども、要介護の人だけですね。要支援の人はダメだ。で、要支援の人が使えるものっていうのは、地域密着型介護予防サービスっていうんですけれども、認定、認グル、承諾。まあ、頭に介護予防っていうのがつきますけどね。この3つのみになりますね。その次2番、心身の機能の維持回復を果たす。心身の機能の維持回復を果たすとありますが、これは正しいですね。定期巡回随時対応型訪問介護看護、これまあ定順って言いますけども、まあ、基本方針でですね、定められていることがあるんですね。これは、定期巡回随時対応型訪問介護看護の事業は要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回または随時通報により、その者の居宅を訪問し、入浴排泄食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応、その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならないというふうに規定されているんですね。これ基本方針に定められています。実際これ問題見てもですね、まあそうだろうなって分かりますよね。どう考えてもね。どっちかというと概要っていう感じのところになるので、まあ抑えやすかったなっていうところですね。で、2番は適切であるということです。その次3番。随時訪問サービスは、随時の通報からおおむね30分以内に居宅に駆けつけられる体制確保に努めなければならない。随時訪問サービスは、随時の通報からおおむね30分以内に居宅に駆けつけられる体制確保に努めなければならないとありますが、これは適切であるですね。で、定順といった4つのサービスって言いましたよね。定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービスですね。で、定期巡回サービスっていうのはもうそのままですよ。訪問介護員さんとかがですね、定期的に家に行って、で、日常生活上の世話なんかをするものなんですね。で、この頻度っていうのは、まあ、定順の事業者が決めるんですけれども、これぐらいに行きますね、なんていうふうに行くんですね。で、随時対応サービスっていうのは、まあ、その定期巡回をしつつですね、やっぱ困った時ってあるわけですよね。で、助けてって言って、そのケアコール端末っていうので連絡取るんですよ。ピンポーンと押したりしたら、まあ、どうしたのなんていうふうに連絡取れるようになっててね。で、なんか困った時に、これ行った方がいいかなとか、あるいはまあ、ちょっとこういうふうに相談した方がいいかな、なんていうふうに、検討するようなサービスですね。判断をするようなサービスになります。で、随時訪問サービスっていうのは、このさっき言った随時対応サービスで、これ行った方がいいなと、行ってあげてくれと、ね、ヘルパーさんに連絡を取るんですよ。で、ヘルパーさんが利用者さんの家へ行って、どうしたら大丈夫かっつって世話をすると。例えば、普段お漏らしなんかしない人がですね、漏れちゃったと、家に誰もいないので、ちょっと困ってんですよっつって連絡するんです。 これが、でどうしましたというのが随時対応サービスですよね。オペレーターというのがいるんですけどね。でオペレーターを通じてちょっと行ってあげてよって言ってヘルパーさんに言って、まあ、随時訪問するわけですね。で行くわけですけども、これ例えば 2,3 時間後に行きますって言ったらちょっと遠いですよね。で地域密着型サービスっていうのはその市に住んでる人しか使えないんですよ、原則。なのでそんなめちゃくちゃ時間かかるようなことってないんですよね。で一応決まりっていうのがあって、通報があってから30分以内に駆けつけられるような体制確保に努めなさいというふうに決まっているんですね。その次、ということで3番は適切であるということになります。 そして4番、介護医療連携推進会議の会議記録は守秘義務の観点から公表してはならない。介護医療連携推進会議の会議記録は守秘義務の観点から公表してはならないとありますが、これは適切ではないですね。定順というのは6ヶ月に1回この介護医療連携推進会議というのを開催することになっているんですね。でこれっていうのはどういうものかっていうと、まあ、利用者さんとか家族さんとか地域の、代表の人とか、医療関係の人とか事業者が所在する市町村職員とか地域包括の職員とかで定期巡回随時対応型訪問介護看護について知見を有する者なんていう人たちで構成されててですね、その中でサービスの提供情報の報告とかをしたり、で評価を受けたり、でまあ必要に応じて要望とか助言というのをもらうってことになってるんですね。でその報告内容とか評価とか要望助言というのは全部記録をしておくと、さらに記録したものっていうのを公表しなさいというふうになってるんですね。だからもう公表しちゃダメっていうよりは公表することになっているってことになりますね。実際にさ、会議の参加者を見ても分かる通り、漏れなくですね、このその事業者のサービスにまつわる人ですね、利用者さんにまつわる人、関わる人の多くがですね、参加をして知るっていうこと、必要があるっていうことになりますので、全然もう隠さないってことですね。最後5番、苦情処理では苦情の内容を記録しなければならない。苦情処理では苦情の内容を記録しなければならないとありますが、これは適切であると言えますね。定期巡回随時対応型訪問介護看護の事業者っていうのはですね、サービスにかかる苦情に対して、まあ、迅速かつ適切に対応するための窓口を設置しなきゃいけないんですよ。苦情対応窓口ね。で苦情をもらったらその内容というのは当然記録しておけというふうになっています。でその記録とくれば完結の日から2年は保管ってなってますね。要は定順に限らず、まあ、どの事業者においてもこれは必要ですよね。記録保存は2年でしたよね。で苦情窓口を置きなさいというのは、まあ、普通のことというふうになりますので、まあ、適切であると言えますね。ということでこの問題の正解ですが、2番、心身の機能の維持回復を果たす。そして3番、随時訪問サービスは随時の通報からおおむね30分以内に居宅に駆けつけられる体制確保に努めなければならない。そして5番、苦情処理では苦情の内容を記録しなければならない。2と3と5が正解詞となります。では解説は以上です。